声の広報秦の9月1日号、ナンバー1315をお届けします。毎月2回、1日、15日発行。編集発行、秦野市政策部広報広聴課。郵便番号257-8501、秦野市桜町1丁目3番2号。代表電話0463-825111、ファクス0463-829792、ホームページ https://www.city.hadano.kanagawa.jp。 主な内容。1面、2面、3面。特集、関東大震災から100年。いつか来る大災害に備えて、次の100年のために、自らを助け、共に助け合う。4面、参加者募集、秋のハイキングに出かけよう。参加者募集、専門学習塾、図書館市民大学。5面、9月20日から26日は、動物愛護週間。所得制限を撤廃します。小児医療費助成制度。あなたの声かけから始まる9月10日から16日は自殺予防週間。地域で見守り、支え合おう。9月は認知症月間と老人週間。6面7面、お知らせ。募集、子育てを応援しませんか？ファミリーサポートセンター。新型コロナワクチン、令和5年秋開始接種。9月30日土曜まで、マイナポイントの申し込み。行政一般、催し、募集、スポーツ、健康子育て、施設情報、公民館開館だより、みんなの伝言板。8面、9月23日土曜、24日日曜、第76回、秦野タバコ祭り。クアーズテック秦野カルチャーホールチケット情報。折り込み表面、裏面。ゴミッションプロジェクト特集号。人口と世帯。令和5年8月1日現在。総人口16万1424人。前の月に比べて23人の減。内訳、男8万1534人。前の月に比べて28人の減。女79890人。前の月に比べて5人の増。世帯数72,798世帯。前の月に比べて69世帯の増。1面、2面、3面。特集、関東大震災から100年。いつか来る大災害に備えて。今月の表紙、新生稿を写した2枚の写真。上は関東大震災から2年後の大正14年に撮影されました。大地震によって誕生した新生湖は、下の写真のように風光明媚な観光地として多くの人に愛される一方で、地震の被害の大きさや恐ろしさを今なお私たちに伝えています。震災から今年で100年。当時の災害の記憶を未来につなぎ、次の100年に備えるために、今一度身近な防災対策について考えてみませんか？紙面全体に 2枚の写真があります。写真説明。上は丘陵地帯の土砂崩れの白黒写真です。下半分には木々に囲まれた新生湖のカラー写真があり、枝葉の間から差し込むオレンジ色の太陽の光が湖面に反射して輝いています。写真終わり。紙面アンケート、スマホから1分で回答とコメントのついた二次元コードがあります。関東大震災から100年、次の100年のために、防災特集のロゴマークがあります。大正12年に発生した関東地震によってもたらされた関東大震災。南関東を中心に10万人以上の死者、行方不明者を出し、本市でも本町地区で発生した大火や山間部の土砂崩れにより多くの被害が出た。同規模の地震がいつ起きてもおかしくないと言われる今、大災害と向き合うために過去から学び、その教訓を未来に生かす。写真があります。地震による火災で232棟が全焼した本町四つ角付近とコメントがあります。当時の人々が残した災害の記録。死者・行方不明者181人。家屋全壊1490棟。後に秦野市となる一町六村で出た被害の数だ。本町は火災、大根や鶴巻は家屋の倒壊により大きな被害を受けた。それ以外の地域で多かったのが、実は土砂崩れによる被害だった。関東地方で発生した土砂災害の中でも、一番被害が大きかったのが秦野なんです。そう話すのは、砂防フロンティア整備推進機構の専門研究員である井上君雄さん、75歳。人が住んでいない場所で起こった土砂崩れは、人的・住家被害が出なかったため、公的な記録が残っていない。しかし、住民の記録などから痕跡をたどることができるという。水無川上流では、土砂崩れや土石流が発生したことが個人の手記として残されている。被害に遭った住民の話や記録のほか、供養塔や記念碑などからも、市内各地で土砂崩れがあったことが分かっています。新生湖や河原町など、市内には計8カ所の供養塔や記念碑があり、犠牲者の人数や当時の状況を今に伝えている。中でも、死傷者が出るほどの大きな被害を受けたのが、金目川上流の美濃毛や葛葉川上流の菩提だ。菩提にある復旧記念碑には、家屋の倒壊により交通が断たれ、衣食が不足したこと、数えきれないほどの山地の亀裂や崩落があったことなどが記されている。秦野市史にも、谷の壁面から崩落して川をせき止めていた土石が、2週間後の豪雨で崩壊したことにより土石流が発生し、多くの家屋や畑が流出したと当時の状況に関する記録が残されている。なぜ市内で土砂災害が多く発生したのか。その理由を、富士山の噴火などで降り積もった噴出物でできた土地が多く、地盤が盤石ではないからです、と井上さんは説明する。特有の地質環境で大地震が土砂崩れの引き金になったようだ。川をせき止めてできた新生湖の崩落面にも、噴火による堆積物が確認できる。それが原因で地滑りが起きたことが、ボーリング調査によって判明している。写真が2枚あります。新生湖の断層を調査する井上さん。昭和5年に建てられた 菩提の復旧記念碑とコメントがあります。秦野の被害状況の表があります。表を旧町村名ごとに大正12年震災時人口戸数、人的被害人数、住家被害戸数、倒壊率の順で読みます。秦野町12,73人、2013戸、死者21、行方不明1、負傷者27、全壊351、全焼232、半壊1457、半焼5、倒壊率 17.44%。 南秦野村4,975人、728戸、死者24、行方不明2、負傷者40、全壊208、半壊285、倒壊率 28.57%。 東秦野村4,756人、720戸、死者31、負傷者17、全壊218、全焼1、半壊290、流出その他14、倒壊率 30.32%。 北秦野村3,317人、518戸、死者15、行方不明1、負傷者18、全壊141、半壊162、流出その他11、倒壊率 27.22%。 大根村3,710人、581戸、死者53、行方不明6、負傷者22、全壊348、半壊175、倒壊率 59.9%。 西秦野村4,939人、807戸、死者18、負傷者6、全壊153、半壊62、倒壊率 18.96%。 上秦野村2,027人、329戸、死者9、負傷者5、全壊71、半壊209、倒壊率 21.58%。 合計33,997人、5,696戸、死者171、行方不明10、負傷者135、全壊1,490、全焼233、半壊2,640、半焼5、流出その他25。表終わり。地震の教訓を未来に生かす。今後、同規模の地震が発生したら、土砂災害による被害は100年前より大きくなるでしょう。と井上さんは力を込める。現在の人口は震災当時の5倍近い約16万人。山間部の開発や整備が進み、当時土砂崩れが発生したが、人家がなかった場所にも人が住むようになった。それが土砂災害の危険性が増す要因となると指摘する。土砂災害に備えるために、まずすべきは、自分の住む地域の当時の被害状況、そして今後どのような災害が起こりうるのかを知ることだ。 ハザードマップなどで確認することが、被災したときにどうすべきかを考える助けになります。避難経路を確認することも必要だと話す。避難場所が分かっていても、いざというときに子どもや高齢者でも通れるのか、実際に体験しないとわからないことが多くあります。と、訓練などによる備えの大切さを説く。地震による土砂災害から身を守るためには、過去の災害の特徴を知り、危険な場所を把握しておくことが重要だ。いつか来る災害に万全の体制で備えるために、今一度日頃の備えを確認しよう。問い合わせ、防災課、電話、829621、障害学習課、電話、879581。
ハザードマップをいつでも確認できる。市総合防災情報システム。ハザードマップの情報や避難所の状況、通行止めなどの情報をスマートフォンやパソコンでいつでも確認できます。安全で適切な避難行動につなげるためにも、ぜひ活用してください。なお、9月3日日曜は、総合防災訓練用に災害状況などを掲載。雨雲の動きが確認できる機能を追加。気象庁のレーダー観測に基づき、5分ごと60分先までの降水強度分布が表示されます。雨が弱くなる時間帯や降り止む時間などを確認し、適切なタイミングでの避難行動に役立てましょう。システムへの接続は2次元コードから。なお、市公式 LINE 安全安心メニューからも見られます。市総合防災システムへリンクする2次元コードがあります。もしもの時に備えよう。お届けします。緊急情報。ご利用を、防災行政無線のプッシュ型電話、ファクス配信。内容、防災行政無線で発信した内容を、電話やファクスへ自動で配信。対象、防災行政無線や緊急情報メールなどの情報入手が困難で、次のいずれかに該当する方。身体障害者手帳、視覚・聴覚障害を持つ。高齢者世帯、携帯電話を持っていない。なお、防災行政無線が聞こえにくい地域に住む方も利用できる場合があります。申し込み、市役所に市庁舎3階防災課にある申請書を防災課へ持参。確認できます。防災行政無線の放送内容。防災行政無線が聞き取りにくい場合は、電話0120-540-822無料に電話してください。他にも緊急情報を取得するには、二次元コードから登録方法などの詳細を確認できます。緊急情報メール、市公式 LINE、危機管理 Twitter、市ホームページなど、市ホームページ緊急情報メールの登録へリンクする二次元コードがあります。問い合わせ、防災課、電話829612。自らを助け、共に助け合う。防災特集のロゴマークがあります。災害時に一つでも多くの命を守るため、市が平時から対策を考え準備している公助の仕組み。 そこに一人一人の最適な行動と地域の助け合いが加われば、もっと多くの命を救うことができるはず。次女や共助のプロの話に耳を傾けることで、次の100年へ備えるための糧としていく。次女のプロ、写真があります。日本赤十字社健康生活支援講習指導員、あがりえふみかさん、62歳、北谷那。東日本大震災の直後、ボランティアのため被災地を訪れたというあがりえさん。支援活動の中で現地の赤十字奉仕団が振る舞ってくれた炊き出しに心を打たれ、後に市赤十字奉仕団を設立。今では当時の経験をもとに、高校生から高齢者に向けた出前講座を開き、災害時に取るべき正しい行動を伝えている。毎回、受講者に向けて、非常用持ち出し袋の中には、名前を書いた家族の写真を入れてください、と呼びかける。被災地では、汚れた写真を洗い流す作業を経験。写真が行方不明者を見つける手がかりになったこともありました。と、当時を思い返し、目に涙を浮かべる。避難行動に関して強調するのは、実際を想定することの重要性。非常用持ち出し品の用意は大事。でも、すべてを持って避難所まで歩けますか？あがりえさんの所属する自治会では、昨年の総合防災訓練の際に、非常用持ち出し袋を背負って、広域避難場所まで歩いたという。その人に合った物品の量を見極めるためだ。講座では、血行を良くするための豆知識をたびたび披露する。中でも勧めるのが、ビニール袋と段ボールで作る足湯。不安を抱えている人でも、体が温まるとほっとして悩みを話してくれるんですよ。さまざまな不安が襲う災害時だからこそ、緊張をほぐすことが重要だ。地震が起きるのが天気の良い日中とは限らない。持ち出し品が濡れてしまったり、暗闇で怪我の手当てをしたりする可能性もある。まずは、日常の中でやってみてください。と、あがりえさん。今年の総合防災訓練では、あらゆる状況を想定し、自分に何ができるかを考えて臨みたい。写真が2枚あります。コメントを読みます。1、トイレットペーパーは避難所生活を清潔に過ごすための必需品。ジッパー付きビニール袋に入れると濡れずに持ち歩ける。2、足湯の温度は浸かる人に聞きながら調節。ストレスの多い避難所生活でなりやすい不眠症の改善にも役立つ。写真終わり。共助のプロ。写真があります。小原台自治会防災担当、古谷邦夫さん、80歳、小尻。遠くの親戚より近くの他人という言葉通り、災害時に頼りになるのがご近所さん。その関係性が組織化されたのが自治会だ。東日本大震災の頃から、この辺りは大丈夫なのかって不安が強くなっていたんです。そう話すのは、自治会の防災組織である小原台自主防災会の古谷さんだ。昨年、自身が中心となって、防災見直し分科会を発足。有事の際の備えを強化しようと動き出した。 自治会員251世帯を対象に実施したアンケートで、地区内の2カ所に設置している防災備蓄倉庫を両方知っているという回答が 36% にとどまったことに危機感を覚えたという。まず取り掛かったのは意識改革。防災通信を発行し、関東大震災の体験談などを通して防災の重要性を説いた。また市内の先進事例を参考に、ヘルメットや工具の入った腰袋をセットした救命ボックスを地区内10カ所を目指し、まずは3カ所に設置。最も多く人が亡くなるのは発災直後の1時間。1分1秒を争うからすぐに使えるようにしています。防災備蓄倉庫や救命ボックスの鍵にはダイヤル式キーボックスを導入。暗証番号を共有して会員であれば誰でもすぐに使用できるようにした。災害が起きても助け合って生き延びられるのが人間。いざ助けたいと思った時のための環境づくりが今の僕の役割ですかね、と微笑む。うちでもやりたいと思った自治会は、まずは一度地域の防災課題を洗い出してみては。写真が2枚あります。コメントを読みます。1、救助活動用の資機材が5人分セットされている救命ボックス。最終的には地区内の10カ所に設置し、25世帯に1台使える体制を目指す。2、急な坂道が多い小原台地区。崖崩れで避難経路が断たれる懸念も防災力強化のきっかけに。写真終わり。
9月3日日曜、総合防災訓練に参加しよう。4年ぶりに合同訓練や避難所の開設など実践的な訓練を開催します。時、午前9時から正午。訓練の開始は防災行政無線と緊急情報メールでお知らせします。ところ、自治会避難場所、市内小中学校などの広域避難場所、なお東中学校では消防や自衛隊などとの合同訓練を実施します。家庭でできる防災備品物品、非常持ち出し物品の確認、災害時に備え備蓄しておくものや持ち出すものを確認してください。食品などは消費期限も確認しましょう。用意する物品の目安。防災備蓄用品。1週間分の水、食料。衛生用品。ウェットティッシュ、マスク、トイレットペーパー、歯ブラシなど。生活用品、ゴミ袋、カセットコンロ、懐中電灯など、携帯トイレ、救急用品、乳幼児用品など、非常持ち出し物品、飲料水、食料、カップ麺、缶詰、ビスケットなど、貴重品、預金通帳、印鑑、現金、健康保険証など。救急用品、絆創膏、包帯、消毒液、常備薬など。ヘルメット、軍手、懐中電灯、衣類、下着、毛布、タオルなど。衛生用品、ウェットティッシュ、マスクなど、乳幼児用品など。問い合わせ、 防災課電話829621。地域の絆が共助の要。自治会に加入しませんか。地域の顔の見える関係づくりがいざという時の支えになります。自治会に加入して地域のつながりを育みましょう。加入方法。二次元コードから電子申請、または住んでいる地域の自治会長や役員に連絡。なお、連絡先がわからないときや自治会についての相談は、市役所に市庁舎3階、市民活動支援課へ。電子申請システムへリンクする二次元コードがあります。問い合わせ、市民活動支援課、電話 825118。